おはようございます。それではコリントの信徒への手紙15章12節から29節まで28節まで朗読させていただきます。キリストは死者の中から復活したと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死者の復活などないと言っているのはどういうわけですか？死者の復活がなければ、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。さらに私たちは神の偽証人とさえみなされます。なぜなら、もし本当に死者が復活しないなら、復活しなかったはずのキリストを神が復活させたと言って、神に反して証しをしたことになるからです。死者が復活しないのなら、キリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになります。そうだとすると、キリストを信じて眠りについた人々も滅んでしまったわけです。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。しかし、実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ、一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、次いでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、次いで世の終わりが来ます。そのとき、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。
皆さん、おはようございます。またイースターおめでとうございます。主が復活されたことを本当に心から賛美したいと思います。今読んでいただきましたけれども、今日はですね、特に19節の御言葉を中心にですね、お話をしたいと思います。一緒に拝読しましょうか。3、はい。この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものです。一言お祈りをします。天の父様、今日はイースターであなたが蘇られたこと、そして賛美をしたように死の力に、悪魔の力に、惨めな生活に勝利されたことを感謝をします。主はここに今も生きておられます。どうぞ直接あなたが私たちに触れてくださり、語ってくださり、どうぞこの世にあってあなたがこの世よりももっと現実であること、また父なる神様の深い本当に大きなご愛がわかるように助けてください。そして今日も洗礼式がありますけれども、もう一度私たちも原点に帰って、神聖の恵みの中で本当に新しい神に生きる生き方をしていくことができるように助けてください。あなたに栄光を返しをします。小さなこのものを清め、御霊様が助けてください。主の御名によってお祈りをします。アーメン。先週、来ていた里子ちゃんですね、7番目の子は突然ですね、長くいるって言われてたんですけども、突然帰ってきました。今、先ほどの来てましたけれども、最初に来た子なんですね。ここでは名前が言いませんので、昨日もお祈りしました。 この子のイエス様、クリスチャンネームっていうか、人生はどうなりますかって聞いたときに、まあ、ルカって示されたんですね。ですから、ルカでもいいし、ルーカスでもいいし、まあ、ルーカス君が、もう寝てますね。帰ってきました。昨日の夕方6時頃電話があって、今からいいですかって言って、まあ、その諸事情があるわけです。まあ、いいですよっていうことで受け入れてきました。彼は今年3回目来てますから、今回ですね。もう、こう、ずっと見渡しながらね。皆さん、里子の気持ちになったら大変だと思いません？どこに行くかわからないんですよ。全然知らない家で安心して寝るっていうことはとても難しいことだと思います。でも彼は3回目ですから、本当にこう、慣れてね、すぐに慣れて、すっと家族のように受け入れられて、入って、もうまるでずっといるかのように、この数日、昨日からですけども、過ごしています。まあ私たちもですね、本当にこう、神様目に見えないからいないんじゃなくて、目に見える家族のように神と結ばれ感謝し祈ることができることを本当に感謝したいと思います。この19節に、パウロがですね、この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も惨めなものですよって言ってますけれども、まあクリスチャンですね。もし私たちが要約するならば、イエス様に望みをかける。これは悪くないんです。私たちはイエス様に望みをかけてここに来てるわけですし、日々イエス様に祈ってるわけです。でももしそれだけであるならば、まあ世の中でクリスチャンっていうのは最も惨めになる可能性がある。と言ってるんです。可能性があると言ってるわけで、惨めとは言っていないんですね。じゃあですね、私たちが惨めにならないどころか、この人生は本当にエキサイティングで幸いだ。いやいや、主は生きてるっていうことをね、見せるつもりはなくてもですね、人々が見てしまう、そういう生き方が、まあ、あるわけですね。じゃあそのためにどうしたらいいのかっていうことを、ちょっと今日は学んでいきたいと思います。この世の生活っていうのは皆さんが受けている生活です。皆さんどうでしょうか？毎日の生活の中でワクワクしてますか？今回ですね、今、緑ちゃんに聖書朗読をしてもらいましたけれども、メールが来てね、緑ちゃんまだ職場、学校の先生ですけれども、私はクリスチャンですってことを全員には言えてなかったのかな？でも日曜日に、まあ、聖書朗読どうですかって頼まれた時に、まあ彼女はもう立ち上がってね、いや、私はもうクリスチャンです。礼拝を大切にするものですっていうことをちゃんと言って話し合って今日来ることができたっていうんですね。まあこれは勝利だと思いません？でも、このことが日本では簡単ではないっていうこともわかりますよね。日本では私はクリスチャンです。神様大切にしてます。礼拝大切にしてますっていうことは簡単なことではありません。でも、これを言わなければずっと隠れクリスチャンとしてですね、神様が生きてるっていうことの体験も勝利もないんですね。まあ戦えなくして勝利はないと一緒ですね。で、この世の生活、皆さんの生活の中で皆さんはキリストに望みをかけているだけの人ですか？私はですね、救われた時に、とにかく聖書を読んで、まあ、この第一コリントの15章にもありますように、まあ福音っていうのはイエス様が私たちの罪のために死んでくださった。3日目に蘇ってくださった。主は今も生きておられる。聖書を読めば読むほど主の声を聞いて確信に満ちたクリスチャンがたくさんいることを知りました。また教会の中にも素晴らしい生徒と言われる人たちはですね、とにかく特徴は確信を持ってるんです。でも私は救われるときには、神様なんかいないという確信を持っていました。神はいない。でも神はいるんだというその確信を持った人たちの証を聞くとですね、いや、そんなことあるのかな。祈ったら鍵が見つかった。祈ったら病気が癒された。いや、偶然じゃないだろうか。まあ、そういう思いでいました。しかし、まあその人たちを見ていくとですね、感情的な祈りではなくて、確かに約束に立って、イエス様を体験している。神様の栄光を見ている。またそもそもですね、この自分のやりたいことをやるという生活をしてないということが分かりました。まあ、聖書を見ていくとですね、聖なる生活をしなさい。ヘブル書にありますけれども、そうでなければ、 神を見ることはできないって言ってるんですね。逆に言うと、生活の中で皆さんイエス様を見てますかってことなんです。生活の中でイエス様の声を聞いてますかってことなんです。先ほど賛美リーダーがですね、なんて言ったっけ？イースターどころではない。復活どころではない。ということは、まあ生活の中では、ちょっとイエス様を忘れてる気配があるということかもしれませんけれども、でも、確信を持ったクリスチャンに出会うとですね、生活の中で神を見てるし、生活の中でイエス様の声を聞いてるっていうことがわかるんですね。なんで自分はできないんだろう。まあ、先ほど久米さんの証にもあったように、目が開かれた。救いは恵みだけだ。まあ、こういうことってあるんですね。私たち何か真理に開かれた時に目が開かれたという言い方をします。私今回、春日伝先生たちが来た時に、ジョンさんが言った言葉をいつも思い出してるんですね。もし、すべての人が盲人で、半分目が開いたら、彼はそのグループのリーダーになれるって言ったんです。もし、両目が開くんだったら、この国を変えることができるというようなことを言いました。これ、霊的なことを言ってるんです。もし私たちが、イエス様が見える、イエス様の声が本当に聞こえるようになるならば、私たちはこの世にあって、リーダーになります。例えば職場に行った時に、あ、誰が罪で悩んでるかとか、誰がこういう問題で苦しんでるかとか、あ、誰に悪霊がついてるとか、あ、誰に神様がやがてこの人を用いようとしてるかっていうことが、もし分かったら、もし気づいたら、その人を助けることできますよね。声をかけることができますよね。でも私たち霊的に目が閉じていると、職場に行っても、日々の生活の中でも、救われる前と一緒、何も感じない。何も感じないし、何も見えないし、何も聞こえない。でも、ウェイメーカーを賛美したように、何も見えなくても、自分が聞こえなくても、神は今も働いている。これ信仰によって信じないとダメなんですね。しかし、教会に来ると、証を聞きます。証を聞くとですね、やっぱり神様生きてるのかな、やっぱり神様は今も働いてるのかなっていうことを思うんですね。パウロはですね、十字架は大切だけども、十字架を通して恵みによって救われるけれども、それプラスセットになって復活の信仰が大切なんだよと言ってるんですね。そもそもちょっと話しますけれども、イエス様が十字架にかかって救われた理由ってわかります？そもそも。なんで神の子である一人子を父なる神様を使わして、私たちの罪のために十字架で殺してですね、私たちを救ってくださったか。なんでかわかります？そもそもなんで神が一人子を使わして十字架にかけて私たちを救ったか。なんでかわかります？日曜日には教会に来いよと。献金しろよと。そのためではない。ちょっと一箇所聖書を拝読したいと思いますけれども、第一テサロニケの五章の十節、まあない方は聞いてください。第一テサロニケの五章の十節。まあ聞いてください。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためですって書いてるんですね。イエス様が私たちのために死んだ、そして蘇られた、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためだ。要するに、主と共に生活をするっていうことなんですね。イエス様と直接の関係を持って親しい交わり、また主と共に生きていく。まあ、里子ちゃんが今来てますけれども、彼は今私たちと共に生きてるんです。一緒にご飯を食べ、一緒に遊び、一緒に映画を見、一緒に笑い、一緒に風呂を入り、一緒に生活をし、心と心を通わせ、絆を強めていっています。イエス様が願ってるのは、イエス様は死なれましたけれども、あなたと共に生きていきたいんです。あなたを通してイエス・キリストを表したいんです。あなたはイエス・キリストを表す、まあ、器って言いますかね。あなたとイエス様が一つになるならば、 あなたを見た人はイエス様を見た人になるんだっていうぐらいになりたいんです。で、これを一言で言うと何かっていうとですね、愛なんですよね。皆さん、恋愛するとその人と一つになりたいと思いません？洗礼式っていうのは結婚式です。結婚しました。でも、私は10年間、奥さんと一日も一緒に生活したことがないっていう人がいたらどうですか？話したこともない。交わったこともない。声を聞いたこともない。一緒に遊びに行ったこともない。一緒に泣いたこともない。一緒にチャレンジしたこともない。結婚じゃないでしょ？洗礼式っていうのは結婚式なんですよ。わかりやすく言うならば、イエス様はあなたとお話をしたいんです。そしてあなたを助けたいんです。あなたともっと一つになりたいんです。で、私はですね、救われるときに単純に考えたんです。クリスチャンになるっていうのは、日曜日に来て礼拝を守るだけではないなぁと。いや、クリスチャンっていうのは、キリストにただ望みを置くだけではなくて、僕が間違ってるかもしれないけども、論理的に考えて、こんな罪人のために、神が人となって、罪のない方が全部罪を負って死んで蘇ってくださって、今も生きてるんだったら、この方に望みをかけるだけではなくて、命をかけるのは当たり前だよなと思ったんですよ。いや、これ以外ないだろうなって。いや、こんな大きな愛を聞いて、はい、わかりました。イエス様、これしてください。あれしてください。私のために働いてください。日曜日だけお祈りしますけれども、月曜日は自分勝手に行きますっていうことはできないだろうってね、論理的に考えたんですよ。でも、人生をかける。自分のすべてを委ねる。ものすごく怖いことですね。なぜならば見えないから。言葉としては聖書は確かなんですけれども、やっぱり見たい。やっぱり感じたい。本当にできるんだろうか。でも信仰っていうのは委ねることなんですね。小さく神様にまず委ねてみる。そして神を体験しながら、あ、この方は私と、まあ、共にいてくださる。私はですね、まあ先輩の先生から、就職するときにね、後から証をするときついよって。もう最初にはっきりしなさいっていうので、まあ私はクリスチャンです。とても礼拝を大切にします。で、神を大切にします。愛します。っていうことを言ったもんだから、まあ本当にいろんな戦いが来ました。でもその時にイエス様助けてください。こういう時何を言ったらいいんですか？イエス様、いやもうなんか全員が敵のように感じます。どうしたらいいんですか？ものすごく主に祈りました。そして主はその一つ一つに今思うと助けてくれたんですね。で、私は神を体験していったんです。主は生きてる。するとですね、みんな私に反対しているように見えましたけれども、実はたくさんのクリスチャンが職場にもいるというね、信仰告白しないクリスチャンがいるっていうことも分かりました。カトリックの信徒の方もいました。そしてクリスチャンではないんだけども、いや、あなたの言うことは正しいよって、筋が通ってるよって、別に酒飲みたくなかったら飲まなくてもいいんじゃないっていうね、本当に生涯の友達も与えられました。それを通して、あ、今賛美しているように、イエス様って真実なんだって、生きているんだって、それを体験していったんです。もしあなたがキリストにだけ望みをただ置くんであるならば、この世の中で最も惨めな人になります。なぜならば望みを置くだけっていうのは書けないからなんです。ちょうど偶像礼拝と一緒です。少しお金を捧げて、まあ癒されたら、願いが叶ったら儲け物、どうせ叶わないよねっていうのがこれは願いを置くってことなんです。でも人生をかけるっていうのはそうはいかないんです。かけちゃったから。負けたり、失敗したり、うまくいかなかったら自分の人生がダメになってしまうんです。でもですね、まあどんな人の証を聞いてもそうだと思いますけれども、主は真実な方です。今回私は徳島のグレック先生のところのチャーチスクールに、まあ、メッセージに行かせていただいたんですね。で、2年間コロナでお会いできませんでしたけれども、びっくりしました。それはですね、そのチャーチスクールがむっちゃむちゃ祝されて、入りたくても入れない学校になってるからなんですよ。 数年前、まあ、先生にお会いしたときに、まあ、元気がなくてですね、なかなか教会難しいんだということをおっしゃっていました。しかし今は、すごく輝いてるんですね。で、私その秘訣を聞こうと思って聞いたんです。なんでですか？そしたら、このチャーチスクールは、まあ、津田とは違うんですけれどもね、幼稚園、英語での英語教育をやって、インターナショナルの英語をベースとしてるんですけれども、そののりこ先生がアメリカに留学しているときに神の声を聞いたっていうんです。あなたは、この教育の中で神を恐れるキリスト教のミッションスクールを建てなさいっていう声を聞いたっていうんです。で、その声を聞いたときに、私がですか？学校の教員の免許も持ってないしできませんって言ったそうなんですね。思ったそうなんですね。でもあまりにも神様の声がはっきりしてたので、彼女はそれに立って、そして幼稚園の通信で先生の免許も取って準備をしてたんです。でも主の声を聞いてもですね、それがすぐに成功したわけではないんです。まず、既成の教会の牧師となったんですけども、なかなか、まあ苦労なさいました。でもその主の声っていうのは消えなかったっていうんですよ。皆さん、どうですか？本当にこの現実の中でね、神の声を聞いたらね、人生変わりますよ。神の声がはっきり聞こえたら、確信持てますよ。そして聖書の中で、声を聞いたからって次の日になるんではなくて、必要なものは忍耐。キリストに似たものと私たちを訓練するために、私たちが神の声に立つのか、それとも自分の考えや思いに立つのかは、神様はずっと訓練されます。彼女は、神の声に立ち続けたんですね。そして、まあ、父兄参加の時にもですね、もうはっきり言うんです。もう本当に神様に従ったら祝福されますよって。もう妥協はありません。いやー、もう本当にノンクリスチャンの方ばっかしだから、聖書の言葉を話さないっていう妥協はありません。もうはっきり語っています。まあ、私は思いました。これは祝福されるなって。皆さんもそうなんです。本当に神を恐れて、神を証しし、御言葉に立って御言葉を宣言していくならば、神は今もあなたを助けてくれます。働いてくれます。そしてあなたは神様と個人的に交わらなければやっていけない状況になるんです。これが一番強い生き方なんですね。これはキリストにただ望みを置いている生き方ではありません。命を懸けているんです。人生をかけているんです。そしてイエス・キリストはそういう方なんです。そしてイエス様はかけてほしいというよりもあなたと一つになりたい。深い交わりをしてほしいんです。助けたいんです。ですからなっちゃん、神の国の大使として行った時にみんな認めないかもしれません。でも主に聞くんです。この職場を神の国にするためにはどうしたらいいですか？主よ、どうぞ知恵の言葉をください。知識の言葉をください。神様がどう見てるか教えてください。どういうふうにこの人を助ければいいか教えてください。またここに呪いがあるならばイエスの御名によって罪を許し戦っていきますと、もしするならばどうなるかっていうとですね、証が生まれるんです。必ず証が生まれるんです。神様は生きている。いや、思うよね。私なんかが学校を変える、教育の世界を変えるなんて無理だと思うじゃん。私も今も思いますよ。でも、復活の信仰って何かっていうと、私ではないんです。私はこの洗礼の日に、今日洗礼を受ける竹内さんいらっしゃるかな？今日死ぬんです。聖書に書いてる、ロマ書6章に書いてるんです。イエスと共に葬られ、イエスと共に新しく復活する。私は一回この洗礼の時に死んだんです。そしてイエス様が私のうちにいて一緒に生きているんです。だから私はすごくなくていいんです。私と共におられるイエス様はすごい方なんです。皆さんアメンですか？これは私だけの生き方を言ってるんではないんです。あなたに言ってるんです。ですからイエス様はこれを弟子になるとも訳せるんですけれども、私はあなた方を使わすって言ったんですね。これが私たちの鍵なんです。礼拝に来て恵まれに来てるんではないんです。神はあなたを使わしたいんです。家庭の中に、世の中に。 でも何て言いました？そこは狼の群れの中に羊を入れるようなものだとおっしゃったんです。想像してください。狼の群れの中に可愛い羊が入ったらどうなります？キスしてくれますか？無理でしょ？もう瞬間でしょ？こいつは食べ物に過ぎないと思って食べられちゃうんですよ。でもイエス様はっきり言いました。私はあなた方を使わす。それは狼の群れの中に羊を使わすようなものだ。食べられちゃうじゃないですか。嫌です。と思うんですけれども、でも、蛇のように賢く、鳩のように素直になれとその後に続いています。私たちが頑張れという意味ではないんです。あなたのうちにいるイエス様、まあ聖霊の形をとってね、聖霊なる神様が私と共にいるんです。ですから自分を誇りにし、自分の力に頼ったらそんなことはできません。でも自分は死んでるわけですから、イエス様、どう態度をとったらいいですか？どう思ったらいいですか？どうしたらいいですか？まず何から始めたらいいですか？あ、私は今日も使わされてるんだ。まあ、使わされてる人のですね、本質っていうのは、使わした人と一つになることなんです。ですから、イエス様は、神の子として使わされたもの、父なる神様と私は一つであるということを言いました。使わされたものは、使わしたイエス様と一つにならない限り、勝利は絶対取れないんです。だから、もう一度言います。イエス様が十字架にかかって蘇られたのは、あなたと共に、働きたいからなんです。あなたと共に生きたいからなんです。そしてあなたが天国に帰ってきたときにですね、本当に夫婦のように私はイエス様のことをよく知っています。イエス様が助けてくださいました。愛してくれました。そしてたくさん御声を語ってくれて私に力を与えてくださいました。だから天国がずっと共に歩んでくださったイエス様と共に住むところですから、早く天国に行きたいなって心から思えるわけです。もしそうであるならば、ただキリストに望みだけを置きますか？それとも短いたった一度の人生をですね、信仰を持ってこの方にかけてみますか？少しかければ少し主がわかるでしょう。でも多くかければいろんなことはあるでしょうけども、主の愛や恵みや導きを知ることができるんですね。ですから、まあこれ、まあ説明はずっと15章はしてないんですけれども、もう一回そもそもの第一、テサロニケの5章の10節、主は私たちのために死なれたが、それは私たちが目覚めていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためである。私は人生の中でですね、本当に昨日も散歩しながら、もういつも寝ていても起きていても主に聞いています。でも皆さんね、主の声聞こえますか？はっきり言ってね、主の声っていうか、はっきり音として聞こえたっていうことは何度かありますけれども、私はそんなないんですね。だけども、聖書をよく読んでいるとですね、御言葉が蓄えられているので、御言葉の思いがガーンと聞こえるんです。で何が御心か御心じゃないかっていうことはクリスチャンとして訓練されていますから、大体判断することができます。ある時アフリカでですね、こういうことがあったそうです。アフリカの奥地で宣教師が、こういう群れができてね、生産式をしよう。でも葡萄酒がない。パンがない。おお、神様。あなたはヨハネの福音書の中で水を葡萄酒に変えてくださいましたから、どうぞ本当にこの水を葡萄酒に変えて生産式をさせてくださいって言ったら、本当に水が葡萄酒になったそうです。信じます？で、その証を聞いたですね、私たちがね、あ、神様、今日の津田の生産式も水があります。葡萄酒に変えてください。あ、でも何も変わらない。なんて私は不信仰なんだろう。で思う必要はないんです。まあこれ実際の話なんですよ。で神様がその人に何て言ったかっていうと、お前そんな祈りしなくても丸中に行ったら売ってんだろうって。あそうや。神様をね、毎回神様の声が聞こえないと動けないということはないんです。本当に葡萄酒がないところではそういう奇跡が起こるんですけれども、会に行けば済むところではそういう祈りをする必要はないんです。 これは何を言ってるかっていうと、自分は神様の声なんか聞こえないっていうクリスチャンが多いんです。いや、聞こえないんじゃなくて、聞こえる必要がないんです。もう聖書をちゃんと読んでいれば、何が御心で何が御心じゃないかっていうことは大体わかるんです。だけれども、結婚とか就職とか大切な時に、神様、これはあなたの御心ですかっていうことを聞くってことは大切です。皆さん、この街道を買う時もですね、私は、一ヶ月間、牧師かもそうですけども、聞こえないから、一ヶ月間ずっと祈って、御言葉を待ったんです。エペソの二章が与えられて、よし、神様が買えっていうことだからっていうことで確信が与えられて、ここを買うことができたんです。神様と私たちの関係ってそういう関係だと思います。あと言ったらうと聞こえる、アブラハムのように聞こえる場合もあるかもしれませんけれども、少ないと思います。でも私たちは神の御言葉を通して主の声が聞くことができるんです。で、二番目覚えておいてください。それは、クリスチャンの集まりの中で、人を通して神はよく語るっていうことです。もちろん、自然を通しても語ります。本を通しても語ります。またメッセージを通しても語ります。そして皆さんが霊に届いたときに、あ、今日神様に語られた、今日の礼拝、証を通して、メッセージを通して、賛美を通して語られたっていうことがあるじゃないですか。それは霊に届いてるんです。神は霊ですから、拝する者も霊と誠をもって拝しなさい。私の語った言葉は霊であり命であるとおっしゃいました。この霊に届く言葉が人生を変えていくんですね。で、イエス様は霊的な存在ですから、本当に親しくあなたと交わりたいです。神の声聞こえないな、イエス様。今日礼拝が終わったら、うどんを食べに行った方がいいですか？それとも大谷さんのところの前の、新しいラーメン屋さんに行ったらいいですか？と聞いたとしても多分ね、答えません。イエス様が言います。あ、どっちでもええやん。お前の好きなようにしたらええやん。それよりももし皆さんが職場に行って、イエス様、この職場を神の国に変えるためにはどうしたらいいですか？っていう質問には神様ね、知恵を与えると思いますね。ひょっとしたら、まず賛美しなさい。まず、鳥なしの祈りをして、一人一人のために祈りなさいって語られるかもしれません。まず、主を賛美しなさいって語られるかもしれません。また、一般的に、そういうことに成功した人の証を通して、やってみよう。皆さん、職場に一番に行って、祈り、賛美をして、職員を迎える。また、職場の人を迎えるようになって何か起きますよ。そしたら、神様に栄光を返しをし、もっと聞こえるようになるんですね。ちょっとヘブル書を開いていきましょうか。ヘブル書の、これとっても大切だと思うんですね。14節。拝読します。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして、誰も主を見ることはできません。まあ、イエス様もですね、心の清いものは幸いです。その人は神を見ると言いました。で、何度も言うように、清い心っていうのは罪を犯したことがない。本当に罪の思いがないっていう意味ではないんですね。清いっていうのはヘブル語で特別だっていう意味なんです。だからあなたの生活が清くなるっていうことは、あなたが目には見えないけれども、共にいる主、聖霊様が特別な存在になる。だから礼拝に行くとか行かないとかいう意味ではなくて、いつでも、毎日の中で神様を崇めていく、ワーシップしていく、礼拝していく。またいろんな偶像、まあ中で宝くじ当たったら幸せになるんじゃないか、そう思う時あるかもしれませんけども、神ではありませんから、いやいやいや、私の幸せはイエス様にあるんだ。私はイエス様を第一とする、特別なんだ。だから特別な時間を持つし、特別に交わるし、特別に話をする。まるで夫婦のように。それがイエス様が十字架にかかった目的ですから。そして何でも大切なことは主に聞くっていうことをすると、それが聖なる生活になるんですね。だから難しいことではないです。特別なことではないんです。イエス様が特別だから特別な時間を取り、特別に話し、特別にやっていくだけなんですね。だから神様は、まあみんなに語ってるんですよ。未信者にも今神様は語ってるんですけれども、聞こえないんですね。ある方が言ったんです。なぜ御声が聞こえないか。とっても簡単だって。 従う気がないからだって。皆さん、従う気のない人の声って聞こえてきます？聖書を読んだら神の声聞こえますよ。あのイザヤ書6章の中に、イザヤがですね、聖なる臨在の中で、神を礼拝、聖なる、聖なる、聖なる。その時神の声が聞こえました。私は誰を使わそう。私は誰を使わそう。いや、そんなこと聞こえたら、ちょっと待ってください。仕事を辞めてね、県外に私は伝道者として行けません。誰を使わそう。そしたら、松田さんを使わせてください。なんてね。でも、いざはそう言わなかった。誰を使わそう。私を使わせてください。でも、私は唇の汚れたものですって言ったの。私を使わせてくださいっていうことは、主の声が聞いたときに、はいという準備がないと、私たちは聞こえなくなってしまうってことなんです。そしてイエス様よりも大切なものを人生の中にいっぱい置いてしまうんです。すると今度はあなたが大切にしているものの声が聞こえるようになるんです。物を大切にしている人にとってはですね、あそこが何円安いよ、あそこが何ぼ得するよ。また、自分の趣味が、宝にし、ワーシップする人は、その言葉がいっぱい聞こえてくるだけなんです。従いたいから。こういうふうにしたらあなたの趣味は上手くなるよっていうことに従いたいから聞こえてくるようになるだけなんです。今も悪魔もあなたに話しかけています。天使も話しかけています。神もあなたに語りかけています。もちろんイエス様は蘇られて聖霊を使わし、主と同じ姿であなたに語りかけています。で、皆さんに一つおすすめをします。神の声を聞く訓練としてですね、今アプリであるじゃないですか。新改訳聖書が無料になって、ドラマ聖書？あれとってもいいと思いますね。実際に、こう、物語として、サウンドでこう聖書を聞けるわけですから、まあ、イエス様の声とは違ったかもしれませんけれども、内容は一緒ですから、あ、こういうシチュエーションでイエス様語るのか。ですから、聖書はですね、手元書に、聖書を朗読しなさいって命令しています。朗読っていうのは黙読と違うんです。朗読っていうのは少なくとも自分の声で自分の耳がイエス様の声や御言葉を聞くことができるんです。主の声を聞く訓練をするっていうのは本当に大切だと思います。皆さんが悩んだり問題を持った時にどうしたらいいんだろう。イエス様だったらどうするんだろう。WWJD って知ってます？ What would Jesus do? イエス様だったらどうするんだろう。これがですね、イエス様にただ望みをかけた人の人生ではなくて、イエス様に全てをかけた人の人生の特徴なんです。イエス様だったらどう考えるか。イエス様だったらどうするか。イエス様今何と言ってるんですかっていうことがもう真剣勝負なんです。そしてイエス様は必ず主を愛する者に答えてくださるんです。だからパウロはですね、生活が大切だよ。神の声を聞きたかったら、神様を愛する、神様の声に従うっていうことと愛するは一緒なんです。愛することをすれば、ビンビンバンバン聞こえてきます。言ってることわかります？何かをするというよりも、私はあなたを愛してるよ。あなたを守るよ。まあ私もですね、まあ肉があるので、時々こうね、将来のこととかね、健康のこととかね、経済的なこととかね、不安になることはあります。それはみんなあると思います。あ、その時に、あ、こうしようかな、ああしようかな。で、まあ、信仰がなければ考えるんですけれども、まず聖書を読むんです。で、聖書を読んでも響かないときには、聞く聖書を読むんです。先週もですね、たまたまヘブル書の12章のところにね、金銭を愛さないで、私は決してあなたを離さない、決してあなたを捨てないって言葉があるじゃないですか。それを聞いた瞬間に何が収まるかって言ったら、心と頭じゃないんです。霊が収まるんです。はあ、イエス様は僕のために死んで蘇って一緒にいるじゃない。この方は全部、私のことを心配し思ってくれるから大丈夫だと。この霊に落ちた瞬間に、全く部屋の中に入るんですね。これは皆さんも一緒だと思います。イエス様がもう一回言います。死なれた理由は、そういう深い霊と霊が交わる関係、夫婦のような、 深い長くこう知っていく関係、これが弟子の生き方なんですけども、そのために十字架にかかってくれただけなんです。です、雨ですか？ですからもしただ望みを置いているだけであるならば、皆さん本当にもったいないです。今日もう一度十字架と復活をですね、感謝してですね、イエス様の前に祈っていきましょう。そしてイエス様、あなたをもっと知りたいです。もっとあなたを愛していきたいですと告白していきましょう。主はそれに待ってたかというぐらいに答えてくださいます。しばらくお祈りしましょう。天の父様、私はあなたを使わすとおっしゃいました。使わすっていうのは永遠に一緒に、イエス様と一緒に使わすから、その人生が主を知る人生になります。でももし使わされる自覚がなければ、ただのご利益信仰になる可能性もあります。どうぞイエス様、あなたは今日一人一人を使わしたい。あなたの家庭に、職場の中に、そしてあなたとつながりたいし、あなたを通して多くの人がイエス様につながることを願っています。どうぞ今導いてください。あなたは今霊の世界で語ってくださっています。頭の世界の不信仰ではなく、肉の欲ではなく、霊によって語っている主の言葉を聞いて応答していけますように。そして今日は聖餐式ありませんけれども、どうぞ血とパンにいつも預かりながら、本当に主への愛を成長させてください。主との深い関係をもっと一つにしてください。お願いいたします。年を取れば取るほど、あなたの声がもっと響くように私を変えてください。主の皆によって、アメン。